シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は板谷真紀がお送りします。今日は高山市行政経営課デジタル推進担当官の山田雅彦さんにお話を伺ってまいります。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
山田さんは高山市のデジタル化を推進する担当官でいらっしゃるということで、現在市が力を注いでいる DX デジタルトランスフォーメーションについて毎月1回さまざまなテーマでお届けしています。今日はもっとつながる 5G と題しましてお話しいただきます。多くの市民の皆さんがスマートフォンを使っていらっしゃいますが、今日はその通信にかかる電波のお話ということですね。
はい、そうですね。板谷さんもスマホをお持ちだと思いますけれども、今の通信速度に満足していらっしゃいますでしょうかね。
そうですね。音楽をダウンロードしたり、動画を見たり、インターネットの検索ですとか、ショッピングをする分には多少もう少し早くてもいいかなとは思いますが、うん、普段の生活を送る分には困ることはないですね。
そうですよね、私たちの使うスマートフォンのレベルでは通信速度に困ることはない方がほとんどかと思います。現在の主流はその第4世代の 4G という規格で、スマートフォン画面の右上に 4G って表示されてますよね。あれですね、
はい、
現状でも十分という方も多いかと思いますけれども、実は少しずつこの高山市でも 4G よりももっと早い通信規格 5G に対応したエリアが整備されつつあります。5G の G は世代を意味するジェネレーションの頭文字の G を意味してますね。1979年の自家用車に搭載した大きな電話の時代の 1G からですね、 PHS などの 2G、 海外利用も可能になった 3G、 そして現在主流の高速化した 4G、 そして今 5G の時代、第5世代移動通信システムに差し掛かっているというような状況になりますね。
5G、 東京オリンピックの頃から耳にするようになっておりますが、高山でもようやくつながるようになってきたんですね。
そうですね。通信事業者それぞれでアンテナを整備しておりますので、整備済みエリアや進捗状況っていうのは異なりますけれども、近い将来ほとんどの地域で 5G がつながるようになるんじゃないですかね。現在すでに、サービス提供されている地域ですけれども、各社のホームページの発表内容によりますと、ドコモですと松本、冬戸、漆ヶ糸、えなこ、ほのぶ、下岡本、赤穂木あたりですね。ソフトバンクですと石浦、片野、新宮、匠ヶ丘、山田、下野切、下林あたり、au ですと石浦、片野、松本、桐生、富山町あたりがつながるようになってきてます。さらに今年の夏頃にかけて市内中心部はかなりの面積がカバーされるようですね。
高山市内も少しずつ整備が進んでるんですね。でもこの 5G 一体どんないいことがあるんでしょうか。
はい、5G には3つの優れた特徴があるんです。1つ目が高速大容量、2つ目が低遅延、そして同時多数接続という3つの特徴があります。簡単にご紹介していきたいと思います。まず1つ目、高速大容量です。現在の主流第4世代の 4G に比べて 5G は20倍の速度で通信できます。つまり同じ時間でそれだけたくさんのデータのやり取りができるということですね。2時間の映画を数秒でダウンロードできてしまうような速さです。
一気にドンと通信ができちゃうわけですね。
そうですね。そして2つ目は低遅延です。 4G に比べて10倍遅延が起きにくいという、ちょっと表現が難しいんですけれども、 4G の通信では1秒の遅延が起きているとすれば、 5G であれば 0.1 秒の遅延しかないということですね。
10分の1の遅延ですか。遅延が許されない世界ではとても大きなメリットになりそうです。
そうですね。そして3つ目は、同時多数接続ですね。1つの基地局ごとに、4G に比べて10倍多くの端末が接続することができると。パソコンとかスマートフォンもちろん、最近ですと電子レンジとか冷蔵庫とかスマートスピーカーなど、家電だとか自動車、そして玄関のドアなども、インターネットにつないで遠隔で操作できる時代となっています。あらゆるものがインターネットにつながる社会っていうのを、インターネットオブシングスの頭文字を取って IoT と言いますけども、 IoT 社会と言いますが、まさにこれを支えるのが 5G ということになります。
外出先から玄関のドアロックを確認したり、スマートスピーカーでペットの様子を確認したりといった CM も見ますね。社会や家庭の IoT 化が進んで、より便利により快適に生活できるようになるということなんですね。 さあ 5G の3つの特徴ということでご紹介いただきましたが、今後 5G がもっと普及してくると私たちの暮らしというのはどのように良くなっていくのか、もう少し詳しくご紹介いただけますか。
はい、解消をキーワードに3点ご紹介していきたいと思います。1つ目は通信制限の解消です。毎月何ギガバイトまでしか使えないといったような制限で、通信事業者と契約している方も多いんじゃないでしょうかね。高速大容量の通信ができて、同時にたくさんの接続ができる社会基盤が出来上がれば、 4G では必要な使いすぎを防ぐための通信制限というのが 5G では解消されてくる可能性がありますね。
今月はあとどれぐらいギガが残っているのかなとか不安になる必要がなくなるのであればとてもありがたいですよね。
そうですよね、
うん、
そして続いて2つ目ですが、距離感の解消です。例えば 4K とか 8K といったあの高解像度で、360度どの視点からでもさまざまな映像とかさまざまな音を臨場感たっぷりで楽しむことができる環境を支えてくれるのが 5G です。多くの情報を通信する必要がありますけれども、まあ、先ほどの特徴でこういったものを 5G が支えてくれるということになります。まあ、こうした技術は VR ゴーグルというものを装着して体験することが多いんですけれども、現地まで行かずとも例えば観光案内所などにいながらにして城山を歩きながら高山城の王子の姿が当時の武士や町民などとの会話をリアルタイムで遠くから翻訳してもらったりとか、当時の貨幣で買い物を楽しんだりする疑似体験とかができれば、まあ、臨場感と満足度を高めるインバウンド対策につながるのかもしれません。まあ、その他にも工事現場で起こりうる危険を察知する講習会だとか、例えば吹奏楽団の中に混じって何か大きな楽器の演奏体験するとかですね、まあ、そのような研修とか教育とか体験といったキーワードと相性がいいのが 5G ですね。
観光都市高山での活用の可能性っていうのはとっても高そうですね。
そうですね、可能性は本当無限大かと思います。そして3つ目は労働力不足の解消です。例えば製造業における工場でたくさんの製造機械を監視制御することで、まあ、コスト削減が図られたりとか、まあ、常時それらの機械を監視しておくことで機械の故障を早期に発見できたりといった活用方法も期待されています。まあ、農業面でもトラクターやコンバインなどの農業機械にセンサーとか取り付けておいて、まあ、遠隔監視で自動運転することも可能になるかなと。まあ、他にも自動車業界では安全運転支援とか自動運転への適用が期待されていますね。あと他にも遠隔医療の分野ではお医者さんが現場にいなくてもですね、患者のそばにいる看護師の手を借りながら診断とか手術も可能となります。離島や過疎地でも専門的な手術というのも期待が高まるところかなというところですし、まあ、建設現場ではパワーショベルなどの重機を遠隔でも操作できるので、土砂崩れが起きそうな危険な現場での無人状態での災害復旧作業とかこういったことにも役立ちそうですね。
5G を用いればいろんな現場の掛け持ちもできそうですね。専門的な技術者が不足するという課題の解決ですとか、まあ、命を守るための大変重要な社会基盤となるわけですね。
そうですね、まあ、こうした環境は働き方そのものの改革にもつながるので、職場の魅力アップへと発展して、まあ、人材不足にも歯止めがかかるといいかなと思いますね。
なるほど、5G でどのように暮らしが良くなるのかということで3つご紹介いただきました。いいことをたくさん伺いましたが、気をつけなければならないことなどはないんでしょうか。
はい、先ほどあらゆるものがインターネットにつながる社会を IoT 社会としてお話ししましたけれども、まあ、その分セキュリティの意識を、より強く持っていただく必要があるかなと思います。プライベートなものがそのカメラなどに映り込まないようにするとか、まあ、パスワードは複雑なものへ変更しておくなどの基本的な対策は必ず必要になってくるかなと思います。まあ、いろいろお話ししてきましたけれども、市役所でも今後 5G をうまく活用していきますし、まあ、皆さんも関心がある方はぜひ積極的にその恩恵に預かれるといいですよね。まあ、またもちろん不得意で関心がない方もご安心いただければと思います。市役所ではしっかりサポートしてまいりますし、 5G という言葉をご存じなくても、まあ、知らないところでいつの間にかその恩恵に預かっていることがそう遠くない未来にやってくるかなと思いますね。
はい、そんな未来に期待したいですね。
はい、
はい、では今日のお話しいただいた内容のお問い合わせ先お願いします。
はい、高山市行政経営課、電話番号 0577-35-3040 になります。
はい、今日のこの時間もっとつながる 5G をテーマに、高山市役所デジタル推進担当官でいらっしゃいます山田雅彦さんにお話をいただきました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。